こんにちは、バイナリーオプションジャパンの佐々木です。今日の動画でお伝えしたいことは、お金についての説明をしていきたいと思います。で、目次なんですけど、これ、お金が世界を発展させたということで、そもそもお金とは何なのか、お金の歴史から始まり、僕らはお金という魔法の虜になっているという部分。で、その魔法というものが解けてしまうと、世界は北斗の拳の世界になるというところについてお話をしていきたいと思います。でね、この動画でお伝えしたいことは、そのお金っていうものは、ただの紙切れであり、本当に国や世界が、そのお金っていうものに付加価値をつけて、そのお金があることを、その、重要だよっていう風に見せかけてる。なんかそういう世界に今僕らは生きてるんだよっていうことを皆さんにお伝えできればと思って、こうやって動画を撮らせてもらってます。で、ちょっとね、難しい話ではないんですけど、なんかちょっと堅苦しい話なんで、なんていうんですかね。それでもしっかりと理解してほしいところだったので、今回動画を撮っています。で、まずですね、はじめに。そもそもお金とは何なのか。まあ、まずね、お金の歴史から少し見ていきたいと思うんですけど、お金がまず誕生したのが、このギリシャの時代で、その前というものは、約ね、1万年前に、その人間の祖先と呼ばれる、なんか遊牧民みたいな人たちが現れたんですけど、それから、紀元前4500年前までは、何か物々交換で物を交換していた。お金の代わりに、自分が持っているものを、と、何か食べ物を交換したり、もしくは食べ物で、この肉をね、僕は持っていて、そっちのなんか、このタイヤ臼ですかね、これ何ですかね、臼と交換してよって言って交換したり。はい。そういう時代がありました。で、実際には、じゃあ馬が1頭いるんだったら、馬と牛2頭と交換、羊2頭と交換ね、とかっていう風に、冷凍それぞれの地域で決めて、何か物々交換をしていたらしいです。まあ、本当にね、この時代っていうものは、その食べることに必死。その食料を作るだったり、その住む家を作るだったり、生活を便利にするっていうものを、本当にね、自分たちの手と足で、作っていたので、そういった時代というものは、お金というものはなく、物々交換の時代がありました。で、じゃあそれから、どこでね、その、世界初のお金というものが生まれたのかというと、ギリシャのアテナイというところで生まれたらしいです。ちょっとね、これ僕調べて、ただ書いてるだけなんですけど、こういう歴史をしっかりとたどるようにしてみてください。皆さん、面白いんで結構。で、ここでは、世界初の、その、硬貨という、銀、その、当時は金とか銀っていうものにすごい価値があって、そういったものと何かを交換するってしていたんですけど、そこで、しっかりとした価値を決めるということで、銀を、なんか平べったくして、ハンコをして、そこに。なんか、フクロウのハンコをしてたらしいんですけど、そこに、コイン。ここでコインというものを作り、その銀のコインっていうものを使って、何か、この食べ物を交換したり、ウスを交換したりとかっていう風にしていたらしいです。まあ、これが世界初のお金というものが誕生したところ。で、その次に、紙のお金っていうのが出てくるんですよ。で、実際には、このコインをね、常に持ち歩いてると重いし、不便だなっていうことで紙が出てくるんですけど、まあ、いざね、その銀って価値があるんで、その銀と紙って比べてみると、すごい実際ね、紙でお金になるの?みたいな感じなんですけど、このあたりはスムーズにお金っていうものを、その紙幣に変換できたらしいです。コインからお金ですね。はい。これは、なんかね、うん。インベスター Z を読むと全部これ超詳しく載ってるんですけど、紙の紙幣がここでやっと誕生します。で、じゃあ実際その後に、銀行というものができます。銀行で、これ銀行イコール金融っていう風に僕ちょっとしてしまったんですが、実際には、その、まあ、お金を預けて、ただ持っていてくれるところっていう意味ではなく、銀行というものの、お金を使ってお金を稼ぐっていう稼ぎ方が確立したことによって、一気に金融の発展を遂げるんですよ、人類は。これね、すごい面白いんで、しっかりと理解しておいてほしいんですけど、銀行ってそもそも何なのかっていうと、お金を貸して、その利子で稼ぐっていうイメージです。しかも、 この銀行ってすごい面白いことに紙幣をすることができるんですよ。例えばじゃあお金を貸します。ちょっとここで牛島くんを用意したんですけど、お金を100万円貸しますと。その代わり110万円で返してくださいねって言って、じゃあその100万円をどう銀行は用意するのかっていうと、お金をすります。実際に紙だったらすぐにでも作れるので、ね、1万円札なんてあれ1枚作るのに何十円とかってなってましたっけ。確かそういう感じで、そのお金をすって渡してあげるんですよ、その人に。でしっかりとそれを回収すれば、お金を何もない状態から生み出して、さらにお金を返してもらえる利子もつくんで、どんどんどんどん銀行は儲かると。そういう感じになっています、銀行の仕組みというものは。まあこれを金融、これを金融とは呼ばないですけど、呼ぶのかな、ちょっとはっきり、まあ金融の概念がちょっと僕自身もしっかり分かってないですが、まあ銀行イコール金融を発展させる、その経済の動きを活発にさせるっていうことが本当にしてくれたので、どんどんどんどん世界は大きくなって、人口も増えて、物流も増えて、本当にいい世界になったのはこの銀行があったからこそのおかげです。で実際ね、このお金を貸して、じゃあ紙幣をすります、で回収して銀行は儲かります。これを繰り返すことによって紙幣ってどんどん増えていくんですよ。でそうなるとどうなったのかっていうと、2000年、190兆ドル世界の総紙幣額ですかね。で次に、2006年570兆ドルとんでもない数いってますよね。はい、これ僕もねびっくりしたんですけど、こんな紙幣の数って増えてくんだって思った時に、じゃあ逆にこの紙幣価値って下がらないのかなって僕つくづくいつも思ってます。例えばね、お金で失敗した国が世界のどこかであるんですけど、これなんだっけな、名前忘れてしまったんですが、その国の王様が自分たちの国の紙幣をすりまくって、自分たちはお金持ちだっていう風に錯覚してしまい、それをどんどんどんどん街中にばらまくことによって、今日本円で例えば1万円の価値が、どんどんどんどん1万円が大量に発行されちゃうわけですから、それがその1万円の価値がどんどん下がっていって、1000円になって100円になってっていう風になって、どんどんどんどん紙幣の価値が下がっていってしまうっていうことが起きて失敗した国があります。で今現状日本ではそういう風なことはなってませんが、今後ねどんどんこうやって総紙幣価値、世界の総紙幣の数がどんどんどんこうやって上がってる。で現在ちょっと探したんですけど、よくわからなかったんで書いてないんですが、これがどんどん増えることによってそうなっていくっていうことも、僕はねちょっと怖いなっていうところであるところです。で本当にお金って今1万円札1万円ですよね、この価値。けどただの紙切れでしかないっていうところと、あとその価値がまたさらに下がって、本当に今1万円が1000円になってしまったら、今持ってる1万円って将来持ってても意味ないなって思うのは確かなんで、やっぱりそういったところで不動産に変えるだったり、現物資産っていうものに変えるだったり、何かしらその金を買っておくだったり、他の手立てをしなければならないっていう風に今なってきてるんじゃないかなって僕自身思ってます。であと他にもね、今こうやってその紙幣の時代がやってきて、じゃあ次何の時代がやってくるのかっていうと、僕はビットコインとかリップルとかイーサリアムとか、その仮想通貨っていうものに来ると思います。で今ビットコインがねまためちゃくちゃ上がりだして60万超えるぐらいまで行ってますけど、そういう感じでどんどんまた何か目に見えないところに付加価値がついたそのビットコインみたいなものが今後主流になってきて、今後多分紙幣ってなくなるんじゃないかなって僕自身思っているので、そういう時代が後々はやってくるのではないかと思っています。でね、今話した部分でいくと、どちらかというとこのお金っていうものに対して集団催眠がかかってると言いますか、すごい魔法にかかっちゃってる状態に今の人間たちってあると思うんですよ。これね、本当にちょっとこれ難しいところかもしれないんですけど、ここ理解しておいてください。お金は紙切れでしかないっていうところ。僕らはそのお金っていうものをたくさん持ってれば持ってるだけ幸せになれるって思ってますけど、まあもちろんそれはその通りだと思います。お金で何でも買える時代だから。けどそのお金というものの付加価値がなくなった時、これただの紙じゃんってみんなが思い始めた時、その魔法っていうものは解けて本当にやばい時代になっちゃうんじゃないかなっていうところをお伝えしたく、今回ねお伝えさせていただきました。 まあ、実際にこのさっき話したこの紙幣の価値っていうものをしっかりと理解していない国とか、そのそういうさっき言ったね、なんていうんですか、ちょっと難しいところなんですけど、紙幣をたくさん発行しすぎてしまってその紙幣の価値を下げるとか、まあ、そういったのはしっかりと国だったり世界が管理してくれてるんで、今はね日本はなんとかなってますけど、そういったものが崩れ始めてくると本当にこの世界、北斗の拳のようなもう力が全てを支配するみたいな世の中になってしまうんじゃないかと僕自身思います。で、今日お話したことはインベスター Z から僕これすごいなるほどなって思ったところだったので、それでこうやって動画にさせてもらったんですけど、あのね、しっかりとお金の勉強っていうものを常にするように心がけていただきたいなと皆さんには思ってます。はい。で、お金っていうものはなんかコミュニケーション能力の一つだと皆さん思ってください。お金はその知らない者同士、言葉が通じない者同士を結びつけられる唯一の道具みたいなものなんですよ。で、実際にそのお金っていうものが存在する前っていうものは、じゃあ例えば僕が遊牧民時代に馬をいっぱい持ってました。で、豚をいっぱい飼ってました。そうすると誰かがやってきた場合、その人がじゃあ僕のその資産を持ってっちゃうんじゃないかっていう、本当に相手が物を持っていかれてる、持っていかれる、そういうのがね、その心配になってしまうとか、その無事に交換が、もし向こうが何かを持っていたら、それと交換をしっかりと成立するまで不安っていうものが付きまとってしまう。しかし、そのお金の出現によって、その疑いっていうものは払拭されて、その見ず知らずの人間でも会ったその場で信用し合って、何かね、そのじゃあこれとこれ交換しようよっていうものができる唯一のコミュニケーション手段なんじゃないかなって思います。で、だからこそ人っていうものを信じられるようになるし、そこお金があったから人同士の信頼関係が生まれるんじゃないかなっていう、そういうところが本当にね、実際あると思います。そういったものも踏まえて、やっぱりそのじゃあより便利なものを作った方がお金を稼げるって思って、人って何かを開発しようとかって思ったり、何か人の役に立つことをしようって思ったりして、その何かね、その新しいサービスを始めるであったり、こういったパソコンとかっていうより有意義なものを作るようになったり、そういうところを踏まえると、やっぱりお金があったからこそ、その経済は発展し、人々のコミュニケーションっていうものはうまく円滑にいき、いい関係を保てるその世界ができているということが言えるんじゃないかなって思います。まあ、これが本当に逆にね、さっき言った北斗の拳の世界だったら、これお金があっても多分こいつらね、もうなんかね、もうやばいんですよ。もう腕っぷしの時代なんで、喧嘩が強ければ何でも奪えるみたいな感じになるので、そういう状況ではなく、お金があるで、しっかりとその経済が、その金融が発展しているからこそ、しっかりと平和な世界を保てているのではないかなっていうふうに思います。はい。で、最後にですね、これはね、僕の大好きな山の不動というキャラクターなんですけど、皆さんご存知ですか？これは北斗の拳に出てくるすげーでかいやつです。ケンシロウがこれで、山の不動がこんな感じなんですけど、僕こいつめっちゃ大好きなんですよ。超優しいんですよこいつ。なんかすごい怖い顔してますけど、こんな感じのね、もういい表情で笑ってくれる。そして自分の娘息子たちがもうここに今すごいたくさんいるんですけど、こんだけたくさんいるいいやつなんですけどね、パチンコスロットうちの実家に帰るとよく友達と行くんですけど、遊びでですけどね、投資っていうイメージではないですけど、そこはで好きな連中と一緒に行くと、このね、山の不動が現れて毎回すぐ負けるんですよ。これもしやったことある人だったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ弱いんですよこれ、パチンコのキャラで。もうちょっとね、強くしてほしいなっていう思いがあったんで、最後にこうやって載せました。本当にね、北斗の拳読んだことある人でしたら、この優しさを分かってくれるはずだと思うので、本当にね、優しさがあれば世界は、経済は発展していくはずなんで、やっぱり山の不動のようなかっこいい、そして人々を守れる男になれればなと僕自身も思っています。それでは以上で終わります。ありがとうございました。